では水曜の配信分始めていきましょうかね。龍の調べ始まります。ではメッセージに訪問についてのお知らせからいきましょうね。メッセージはポッドキャストアプリを使っている方はポッドキャストアプリをタップしてもらうと今回の話の説明が出てくるようになってますね。そちらの一番上の方にメッセージフォームが応援メッセージというものがありますので、そちらの方から送っていただけると僕らに届くようになってますので、そちらを利用してください。それがもうわからないという方にはメールアドレスも準備してますので、そちらの方からよろしくお願いいたします。ではメールアドレス rys@drpeacelabo.com、 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com ですね。で、 dr の後はドットはつかないようになってますので、ご注意ください。はい、ということで、今週の話について参ります。何でもかんでもあれで解決するなということで、最近ですね、説明するときに年上の方、40、50代の方が言われることで、説明するときに、あれなんだよ、車のあれだよ、あれって言われてもわからないですよね。指示言葉、それとかあれとか、これとかそれとかいう言葉ですね。それを言っても、相手にはなかなか伝わらないということで、それで、僕も、緊張したりとか、度忘れで結構あれっていうので、賄っちゃってるなということが大いにあるなと思って、最近ちょっと反省してるではないけども、言葉に詰まると、自然とそれが出てしまう。だからあれっていうのは、非常に便利な言葉だなっていうところで、非常に抽象度が高くて、何を指してるのかがわからないっていう言葉っていうのがすっごく興味をそそいだというか面白いなと思って、僕はあれとかそれとか言われるのが僕自身が使ってても、いざ聞いてみると全くわからないんですよね。あれなんだよ、あれ、野球のあれですよっていう感じで言われるんですけども、あれって何指してるのっていう感じで、抽象的な言葉って便利ではあるんだけども、伝えるっていう観点から言うと非常に脆い言葉であるなっていうことで、英語圏の that とか it も便利ではあるけども、それをどれを指してるのかっていうのが理解できなければ、結局のところ読解もできないし、何を指してるのかっていうそのことをまず読んでいくっていうところがまず大変なのかなというところで、僕は沖縄で今過ごしてるんですけども、それを三線のあの弦だよとか言われても、弦って3種類に名前がそれぞれついてるんですね。だから一番高い弦とか言えばまだわかるんですけど、あの弦だよって、そう変わった名前の弦だよっていう感じで、三線にそれぞれ名前が得意のがあって、ミージル、ナカジル、ウジルっていう感じで、漢字で書くと女弦で、漢字の真ん中なので中弦で、最後低い音なので男弦と書いてウジルという感じになって、 出るんですね。まあ、それを、まあ、名前が出なければ あれあれみたいな感じで、まあ、言っちゃうわけですよ。まあこれははっきり言って素人だから言うものじゃなくて、覚えてない人、覚えるのが曖昧な人が言うものではなくて、かなり練習してベテランと言われる方でもよく起きうる現象だから、ボケとは全く別物なんじゃないかなって僕は思ってるんですね。あれって言うと認知症だっていう感じで言う人がいるんですけど、それは僕としては言い訳だな。年齢が違っても10代の子でも多分言うと思うんですよ。例えば学校行くときに、体育の道具を準備してて、体育の道具の中に鉢巻きが必要だったっていう、あれが足りないじゃないかっていう感じで親に言うわけですよ。あれって言われても親はわからないわけですよね。まあそれで、まあ一悶着というかトラブルが起きるケースが多々あると思うんですよ。だから言葉で、あれとかいうその指示言葉、なんか抽象度の高いあれとかそれとかどれとかいう場合は、きちんとやっぱり具体的に言うまで、言えるまで、自分の中で一旦整理するというか待っててあげる、もしくはきちんと指で指してあげるとか、目に見える相手であれば、もし聞こえない相手であれば、なんていうのかな、その人が分かりやすい状態に持っていけるように具体化していく、あれよりは具体化できるような状態に持っていくっていうことが大切なのかなというふうに思っています。で、それって簡単なようで難しいと思われるかもしれないけども、それをしないとコミュニケーションのズレが発生して、より大きな問題を抱えてしまうこともあり得るので、むしろ効率的ではないのかなと僕は思ってます。まあ人間の、まあ世界で生きるのであれば、もしそれが非常に重要になることではないかなと思います。なんか効率化というと、なんか生産的な感じがしてビジネスライクな感じがするかもしれないですけども、コミュニケーションというのはビジネス云々とかいうよりも、まず人ですよね。人っていうところ、まあ兄弟もしくは親、そして家族で、もしくはおじいちゃんおばあちゃんというふうになっていたときに、まあいわば世代によっての世界観で、個人によっての世界観っていうのは全く違うわけですね。だからあれを指すものっていうのは全く変わってくるわけですよ。で、あれっていうのは時代または時期、旬なもので変わるわけですよね。で、例えばアニメのオープニングの曲、あれあれだよというか言われても、まあ分かる人がいれば分かる話だけど、まあそういうものはスマホで調べれば解決するっていうかもしれないけども、それが一種のコミュニケーションの、まあ一つのきっかけとなり、機会となり、チャンスとなり、だからそういうところをどれだけ活かせるかっていうのが、あれでいいつながりになっていく、縁になっていくっていうところなのかなと。まあ最初で言ったテーマで、あれで何でもかんでも解決するなっていうところで、まあ強めに言ったところではあるんですけども、あれっていうものはあくまで指示ではあるんだけども、きっかけとして捉えるのが僕としてはベストかなというふうに思っています。で、それが僕にとっては大切というか、そのアングルで見ないと、僕自身があれって全然わからないものだから、結局のところコミュニケーションのミスが起こりがちっていう風なところがありまして、人にやっぱり聞き返すんですね。聞き返すと、まあイライラする人ももちろんいるんですけども、それを元にコミュニケーションのきっかけの展開ができると。 すなわちコミュニケーションが展開するってことは、建設的にどんどんどんどんその人との関係ができていくということで、でもしすれ違った解釈をしてしまえば、仕事なんかは特に困るわけですよ。まあ、僕なんかは今ウェブとかに関わってるので、ウェブサイトとか作るときにはこの辺にバナーの配置をしてくれとか、この動きをしてほしいとか、この記事をこのように書いてほしいと、このタグ付けはこういう感じでやってほしいと、まあウェブサイトについてはちょっと分かりづらいですけども、例えばワードでいきましょうかね。ワードだったら太字にするかしないかとか、それをあれやっといてとか言われても分からないわけですよ。もしかしたら斜めにしてもらうだけかもしれないし、ただタイトルのポイントを文字の大きさを変えてあげるだけかもしれないし、それっていうのは、まあそれって今言いましたけど、あれっていうのは分からないわけですよ。だからそこら辺の説明は、まあ本来は指示する人が本来はきちんとするべきだし、だけどもそれを求めると、まあその人が、まあ要は機嫌悪くなるかもしれないので、まあ僕自身が聞き返すっていうところで、あれでもし聞こえないっていう時もあるので、だまあ僕の場合は二重に聞こえない要素っていうか、わからない要素が増えてくるというところは、コミュニケーションに関しては、まあ、そこで難ありっていうのが常に抱えている問題なんですね。まあ、でも難ありでそれで逃げていたら、やっぱり人間の世界っていうか、人間簡単なものばかりだとマンネリ化するっていうところがあるので、面白さというのがなくなっていきますよね。だからもう面白いものを追求するのであれば、やっぱりその抽象度っていうのは、まあ、あった方がいいと。あった方がいいというか、あらねばならないっていうか、そんな感じですよね。だから、あれですね。発音が間違えましたね。あれを取ってとか、それを取ってとかいう、その、あれで、まあ、いわば解決するっていうのは、本来は指示する人にはやめてほしい。だから、もしあれでが出てしまったのであれば、ちょっと一旦立ち止まって、どれだったかなって具体化する説明をその人はしてほしいなというふうに思います。まあ、僕自身も しようかなっていうところは意識してるんですけども、で、それでやっぱ、意識してるときはうまくいってるっていうのが、コミュニケーションがやっぱスムーズにいくっていうところで、やっぱ気持ちがいいですよね。普段僕は、つまずきがちなところがあるので、より、まあ、気持ちよさを感じることができると。まあ、人によってそれは、感じ方はそれぞれ違うと思うんですけども、やっぱ、トラブルが起こりすぎると、やっぱり、自分をネガティブな要因だとして捉えがちですよね。だったらば、やっぱりこの人間の生活というか、人生というか、それって面白くないですよね。だからそれこそやっぱり楽しく生きるためには、コミュニケーションというのは必要不可欠であり、だからそれにどれだけ自分を生かしていけるか、スムーズにいけるかっていうところで、また指示がうまいっていうことで信頼も、ね、得られるでしょうし、だからあれっていう言葉は非常に便利なんだけども、あれだけで解決するっていうのはトラブルの元にもなりますよということです。だからあれで解決するなっていうことを僕は意識して行きたいなというか、意識していけば、それで行動にしていけば習慣になって、まあ、それが行動として常に反映されていくっていうことは、ね、心理学的にもそうだし、ね、行動学的にもそうだし、そういうのは良いものは反映されます、必ず。 だから僕はそういうところをちょっと生かしていきたいなというふうに思います。はい、今週はね、あれっていうのは非常に便利だなっていう言葉を、常々考えてたんですけども、そこで言葉のズレがあるっていうのは非常になんか気持ちが悪いなっていうところで、僕は僕なりにちょっと悩んでたんですよね。まあ、悩んでたっていうかは、それをまあ考えてみたっていう感じですかね。まあ僕はそういう細かいところにちょっとかなり検証してみるというか、どういう側面があるんだろうかっていうところを考えるのが、まあ僕の生粋の考え方というか、まあ生き様って言ったら、まあ生き様なんでしょうけど、まあそれがあるがために人には解決なかなか求められないですよね。こんな質問されても答えが出ないでしょうから、まあこれは完全な答えにはなってないでしょうけど、哲学的、道徳的な観点から捉えると、まあオープンエンドで、まあこういうことは捉えていこうかな。まあオープンエンドっていうことは何かっていうと、まあこういう言葉を知らないっていう方のためにも、オープンエンドっていうのは、つまりは答えがないということですね。答えを、これをも、きっかけに答えを出していきましょうと、答えを考えていきましょうというのが、オープンエンドです。だから、まあ僕らの理由の調べでは、哲学的なところも含めて表現というところを追求していきたいなと。まあ先週ノージャンルとは言ったものの、やはり追求というところを抑えつつ、その表現の中でのノージャンル、まあ IT、ウェブもあれば、映像、映画、アニメ、漫画、小説、僕も小説読めないんですけども、そういうことも踏まえて、表現していきたいなというふうに思っております。そんな中で、まあ、当たり前のような、なんていうのかな、その表現っていうところが雑談じゃないかと思われるかもしれないけども、その雑談っていうのが一種の、まあ、表現なのかなというところも思ってます。まあ、雑談というのは思考整理っていうところもありますので、まあ、ただ単に思いついたままポンポンポンポン話すっていうのも一つなんですけども、僕はそれをどちらかというと整理したいなというか、で会話で一番その整理されるって言われるんですね。思考の整理というか、散らかってる思考をまとめていける、言語化するとか論理化するということですね。でそういうことで表現の材料を作っていくっていうのが、まあ正確なところかなというふうに思っております。ではお送りしたのはドクターピースでした。ではまた。